釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストは先週に引き続き大阪府大阪市出身の青森在住の絵描き庄司和信さんです。庄司さん、おはようございます。
おはようございます、
はい、庄司さんはですね、12月の、終わりぐらいまでですね、大阪の心斎橋にあるギャラリーあステアで個展を開催されています。
今はしてないんですけど、
ね、あ12月、はい、聞いてる方は12月、はい、はい、そうですね、先週いろいろお話伺ったんですが、今日は私の財団の前理事長の飯島さんとの出会いとかのお話から伺いたいなっていうふうに思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、強烈な自分の中では結構、はい、すごいご縁というか、もう話していいんですか、
はい、もうお願いします。
出会った時の話、はい、飯島先生との出会いっていうのはもう本当に飯島先生の本からですよね、その、エネルギーのことを書いた、はい、本なんですけども、はい、実は僕は九州に、あれは何年前になるかな、ちょうどもう多分10年ぐらいになると思うんですけども、
10年はならないかも、7、8年
僕がね、
九州に行かれて、
九州、はい、その言った大分に行っても、大分との縁っていうのが、はい、まあ、それは話したらもう長くなるので、うん、フェリーで行ってたんですよ、はい、それで大分の絵馬で、ね、大分で別府とかいろんなところで個展する機会をいただいて、はい、それで8年ぐらい前になるんですかね、
はい、
フェリーに乗って大分に向かうときに何か本を買っても行こうと思いまして、はい、そしたらその見つけた本がもうその飯島先生のエネルギーのことを書いた本でして、はい、なんか難しいこと書いてあるんですけども、
はい、
なんか半分分かって半分はちょっとわけわからないみたいな感覚で読んでたんですけども、はい、うん、はい、その大分から帰ってくる時もその本を読みながら、本を読んでたらなんかこの先生にすごく会いたくなってきて、はい、それでなんかこの先生に会いたいような、ものすごい不思議なこと書いてるし、これは僕の経験の中にも怒ってることが書いてあったんでね、うんうん、それでその怒ってることっていうのが自分ではその言ったら理解ができないことなんですよ、
うんうん、
意識の世界で怒ってるような、うん、その目に見えないところで物が動いてるような、
はい、
そういうことだったんで、うん、これ先生に会うて聞かな分かれへんやんって、うん、でその飯島先生に会いたいな会いたいなとか、会えたらいいなとか、どうやったら会えるんだろうとか考えてて、それで大阪についてね、 次は青森に帰る準備をしてたところ電話がかかってきました。それはあるテレビ放送局の関係者の人で友達がいて、庄司君今日時間空いてるって、いやあと青森帰るだけやから空いてますよって、はい、ちょっと一緒に公演を聞きに行ってくれへんって言われて、はい、いいですよ時間ありますよ、どこに行けばいいですかって言ったら、言ったら梅田の方なんですけど、分かりましたそこで待ち合わせしましょうって言って、はい、それで何の公演かも聞かずに、
はい、
待ち合わせ場所に行きました、
はい、
でお友達が来ました。でこっちって言って公演会場まで一緒に行ったんですね、
はい、
そしたらその会場に入る前に飯島先生の名前書いてあるから、はい、僕この人とめっちゃもう昨日ですよ、
はい、
船の中で会いたいって思ってたんですよって
すごいですね
それで公演聞いて、はい、でその後食事先生と一緒に行くよ言うから、僕も一緒にいいのっていうことで、いや当然よって言って、それでまさか前の日に会いたい人と今日会って食事までしてって、はい、そんなことができるなんてって思ってもみませんね、
はい、
でもそういう縁があって、いやこれって何なんだろうなって、まあ実は偶然とかそういうことじゃなくって、はい、当たり前にこの道っていう、もうその時に結構なんか自分の思ってたことが確信に言ったら偶然ではなくて必然やっていう、
はい、
道はもう決められてますよ、
はい、
だからこういう風になってましたよ、そういうこういうことなんやって、でその時に先生に難しい話も聞けましたけども、自分の思ってたことそうやったんやっていうこと、そういう話もしてもらったんでね、それが先生との出会いですよね。その時にもう釘本さんと出会ったんですよね。
そうですね、そうですね。それで一緒に行ったお食事した場所っていうのがイタリアントラットリアパッパさんっていう、
大阪の西区にある、はい、西区に新町っていうところがありました。そこですごい美味しいイタリアンのお店がある、はい、
そうなんですよね。そこにご一緒させていただいて、はい、っていうのがご縁ですね、
はい、
でその後庄司さんは大分と青森を往復する生活を毎年、
その間に大阪があって、
ね、そうです、大阪も、ね、うん、されてるので、私は埼玉だったので、
そのね大阪からこう青森に帰る途中とか、ね、青森から大阪に行く途中、はい、そのね研究所によってね、
はいはい、て
先生と話して、
はい、そうですね、よくもう必ず寄ってくださって、
必ず寄ってましたね。
はい、そうですね。で、まあ庄司さんは寄ってくださってたんですが、庄司さんの大阪の個展もずっと続けられていて、飯島さんとも2回ほど新幹線に乗ってお伺いしたことを覚えてますね。
だから僕ははい、あの時にもう先生に、う
ん、
話していただいたことと、うん、先生が一言その僕に言ってくれたことがものすごく残ってるんですよ、
はい、
庄司君の絵はもっともっと光、もっと光が出てくる、
はい、
もっと光が出てくるからそれを描いてみて、
そうです、私もすっごい覚えてます。
それ覚えてるでしょ。
覚えてます、うん、もう光の画家庄司さんみたいな本当にそうですね。もう
だから先生の言葉ってすごく、嬉しかったし、はい、言ったら自分の今その絵のことについては、はい、そのもっとその空間っていうもの、その光を感じていけるような絵を描いていきたいなって思ってるんで、
なるほど、
あの時の先生の言葉ってすごく大きかったですよね。
そうですね、庄司さんはですね、空の絵で有名
かな、
なんていうんですかね空の絵が印象的なんですけど、そこに あのさ、
そうなんですよね、ポツンとサンタクロースが入ってる絵なんですけど、
はいはい、
ね、
でクリスマス以外になんか サンタさんが
いろんなところ
にいる絵ですごく素敵なんですけど、はい、あのサンタさんを描こうと思われた
きっかけですか、
はい、
きっかけはもう本当にサンタクロースが空に飛んでるのを描いてみたい、
はいはい、
そんなことがきっかけだったんですけども、はい、もう小さな頃からもう正直小学校6年生まで友達にうちの家にはサンタクロースが来るって言ってました。
あ、かわいいですね。かわいい。
だって来てたんですよ。
本当に、
うん、あの本当に来てたんです。今でもこんな子供みたいなこと言ってますけど。でもね、
はい、
12月になったら、世界がっていうか、
はい、
なんか多くの国が日本がその12月になったらクリスマスっていう色になって、
はい、
それで24日近くになるとサンタクロースの衣装を着た人たちが街にいっぱいいて、
はい、
でそれってみんなクリスマスっていうものを求めてるしサンタクロースを求めてるし、はい、これを存在がないと言ってしまってはダメじゃないのって。
そうですよ、ね、
みんなウキウキワクワクして、はい、クリスマス12月は本当にサンタクロースっていう世界があって、
うん、
ってこれってあるの、
うんうん、そうですね、
で自分の中ではあのサンタクロースっていう存在がすごいスーパーヒーロー的な存在であって、うんう
ん、はい、
世界中の子供たちにプレゼントを配ってって、うん、
はい、
そういうことできる人って多分いないよなって、うん、でもそんな人になろうって思ってもなれないし、うん、でもそのプレゼントっていうものを現実的なその言ったらものじゃなくって人の心とかに置き換えればこれってできるじゃんって思ったんですよ、うん、はい、あの困っている人に手を差し伸べたりとか、うん、はい、どうしたんですかっていう声かけ、うん、一言、はい、それで思いやり、うん、人への優しさ、そういうものを多分自分がしたいと思えば限りなくできると思うんですね。
そうですね、
そういう心を持てば、うん、あ、そしたらこういう心を持って一人がそういう心を少しでも持てば、はい、世の中少しは明るくなるんじゃないかっていう思いで、うん、その絵の中にサンタクロースって、
うん、
あのそういうメッセージを込めてね、
うん、
サンタのような心を持ちませんかっていうことで、
うん、
あの大きな空の中にポツンとサンタクロースを入れてるんですよ、
ね、
だからそれをこういうふうに人に話すんじゃなくって、うん、絵の中からそういうなんか、うん、物語的なそういう自分の思いっていうのを入れているので読み取ってほしいなって、
うん、
自分の絵は題名はついてません。
うーん、あ、そう言われてみ
る、うん、いろんな人に、うん、あのいろんな感覚を持って、はい、多分人って人それぞれ見える色も違うし、
はい、
ね、あの心の、
うん、
そ
う
ですね、その時の心情によってね、うん、見え方も全然違うので、僕がこの絵はこういう絵ですって題名をつけてしまえば、うん、フィルターがかかってしまって、うん、その以上にはいけないので、
はい、
僕は一切絵には題名つけていませんし、うんうん、その人の自由な見方で、うん、その人の物語で見てほしいので、うん、そこからそのサンタの言ったらイメージを読み解いてほしいなって思ったりしてるんですよ、うん、
なるほど、
はい、僕はね、思いを込めて描いてるので、うんうん、
なるほどね、はい、あのちょうど半分になりましたので一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。後半に行きたいと思います。庄司さんの絵はこう光の絵だなっていうふうに思うんですけど、
はい、
なんか俯瞰してる絵っていうのもあるじゃないですか、上から見て、
うん、
どうしてこんなことが書けるんだろうと思って、すごい不思議なんですよ。あのどういう頭の中になってるのかなと思って。
よくそれを言われるんですけども、もともとね絵を描き始めた時に、うん、それこそ、はい、あの前回話したようにね、うん、オリジナリティっていうところを、あの見つけていくと、言ったら、その景色を見て、そのままそれを写して描いたりするっていうのは、もう それ知った時に、僕はそれやったらもう写真撮ったらいいじゃん。
ああ、そうですね。
そういう風に思ったんですよ。その頭の、自分の頭の中で描いてる景色を白いキャンバスにドーンと持ってくる。これができたら、多分、他の人って描けないですよ。自分の頭にしかない映像なんですから。
ね、
だからそれを思った時に、その絵を描き始めてスタートした時にそういう絵を描こうと思ったんで、それをずっと描き続けてるので、もう人はよくこれどこの景色ですかって言った、頭の中の景色です、はい、どっかにありそうな風景ですよね、それ当然ですって、いろんな人が見てる風景なんですよ、はい、多分って、あの思い出であったりとか、僕はそういうものの意識のそのある、自分の意識の中にある風景を描き続けてるんで、ってだから人が見たら懐かしい気持ちになったりするって、だからあの俯瞰の絵に関してはもう僕は自分が空を飛んでる感覚で描くので、上から見てる、
上から見てる、
あの言ったらあのまあ自分では神様の目ってこんな感じで人を見てるんかなと、
そうなんですね、
そういう感覚で描きます。だから写真とかも見れないし、そんな角度で絵なんか描けないし、でも
そうなんですよね、
あのあるこの前ね、あの面白いこと言われたんです、はい、庄司さんものすごく先最先端行ってたんですねって、これって今ドローンで撮る世界ですよ、
本当ですね、
うん、だからそれをもうね20年前に描いてたんでね、その俯瞰の絵っていうのを、ああそう言われたらそうやなって言って、まあでもそういうことなんですよ、自分が空に飛んで描いてるような絵、それをその言ったら頭の中のイメージだけで描くっていう、
なるほどね、
だからそういう、まあ言ったら経験積んでるからそういうふうに描けるんですよね、いきなり描けって言ったら多分無理でしょ
う、そうですね、うん、いやもう本当に難しいですよね、
だから、まあ、あの言ったら僕はその絵を描くという、そのことができる力をもらえた、だからその絵を描いていろんな人にメッセージを伝えていってくださいみたいなことを言われてる感覚ですよね、今は。
なんかそのイメージと想像力でこう自分のオリジナリティで出していくっていうことをされてるんですよね、
はい、
なんか私庄司さんの絵というか個展に行くとすごく整うような感じになるんですよ、でその感覚っていうのはあの昔の日本庭園にこう行ってこう散策 してるような感覚なんですけど、なんかそういうなんていうんですかね、意識がちゃんと働いてるから、そういうところに行くと自分も整うことができるのかなって、
もうその言葉聞いた時に僕嬉しいなって思ったのは、僕はあのその古典の会場作りっていうのもちょっとあの自分なりにあの空間っていうもここはどういう場所って聞かれた時に、人があの落ち着ける場所、人があの言ったら12月の大阪の人混みでもういっぱいで、なんかすごいガヤガヤにぎやかな世界の中からポンとここに入ってきたら、すごい静かな空間があって、そこでゆっくりと絵を見れて、人混みのオアシスみたいな、あちょっとここに寄ってくださいよって、いろんなその重いものを抱えたりしてるものをちょっとここで荷物を下ろしていってください、はい、それで息を抜いていってください、でリセットしてください、そういう場所作り、
なるほど、
そういう空間でありたいので、だからそれはもう本当に今釘本さんが言ってもらえたことですね、
はい、うん、ちょうど当時のタイミングでこうまた 新しくスタートするみたいな、
そうですね、
時期にいつも開催されて、
リセットですもんね。
本当ですね。ね、本当に。で、まあ、庄司さんとね話してるとすごくこう勇気、まあ、絵もそうなんですけど元気になったりとか勇気が出てきたりとかするんですけど、今日このスタジオに向かうときに何か励ましてくださいましたよね、私のことでその話してください
そんな励ましました
っけ励ましてくださいました、なんか、
だから
目の前の人、
さっきの、まあ、前回の話になるんですけども、はい、結局この世の中に、なぜあなたは生まれてきたんですかって、もし問いかけられたとしたら、僕は何にどう答えるかって言ったら、その多くの人のためとかじゃなくって、言ったら自分の身近にある人だったりとか出会った人、そんな人たちに出会うっていうことは、多分自分はその人と関わって、その人のなんかためになることをするから存在してるんかなって思ったりしてるんですよ、
はい、
だから僕は、誰か一人のためでもいい、その人のためになることができたら、その全てが自分は大丈夫やって思うんですよ、何かって言ったらそれは自分の役目でしょ、
はい、
ね、なんかこうよく人は何々やってあげたのにとか言うんですけど、何々やってあげたのにっていうことは何か見返りを求めてるっていうことじゃないですか、僕はでも自分はね、何々やってあげたのにって思うんだったら最初からやらないんです、ただ自分がその時にやりたい、この人が困ってるんだったら、自分はその時に出会ったんであれば何ができるのかなって考えます。できなかったらしません、でもこんな簡単なことできて、こんな簡単なことでその人が心豊かになるんだったら、それを僕はしますって。だから人のためにちょっとしたことですよ。自分ができるんであればやってあげてくださいよって、僕はなんか上のなんか未来の自分から言われてる感覚なんですね、いつも。あなた役目でしょって。じゃあその人のためになることしなさいよって。そしたら、あなたは次自分も大丈夫でしょって、そういうことですよね。
そうですね。そうなんです。庄司さんがね、釘本さん大丈夫だよって、人のため、誰かのためにやってるんだから、もうそれだけで大丈夫だよっておっしゃってくださって、まあ、本当にそうだし、自分もそう思ってるので、とっても共感したんですね。で、やっぱり本当にそういう心持ちっていうのが、正常な心のサイクルなのかなと思います。でその心のサイクルがそういう風になっていったら絶対、
そうですよ ね、だからこの今の世の中っていうのはどうしてもこう経済という世界があって、お金に換えるシステムがあって、そのお金を儲けないといけないっていう感覚の人たちもいっぱいいて、それがダメじゃないんですよ、ただその中でその本当に大切なものっていうのは、僕は人との人とのつながりの中で、人のためになることによってご褒美がもらえましたっていう、そのご褒美は何かわからないんですよ、お金であったりとか、なんかね、物々交換なものであったりとか、それをこう選ぶんじゃなくてね、その人のためになんかなることをしたなって、すごく良かったねって、それでもう自分のところは完結なんですよ。ただその後でなんかご褒美で宝の物のようになんかいつも来るんですよ。
わかります
だからそれを、だから言ったらまあ求めてる自分もいるんですけどね。
それってサンタさんが何くれるかなって待ってるね、気持ちですよね。
そういうことなんですよ。だから要するに一応何か物事をやり遂げたんであればそこで完結、でもその見返りを求めるんじゃなくって、言ったら時々そのまた次の、宿題みたいな渡されるじゃないですか、その宿題を終えるたんびになんかご褒美みたいなものをもらえるんですよ、だからそれが面白くって、
わかりますね、
だからそのなんかこう難しく考えるんじゃなくってね、その時にやりなさいって言われたんだったら、はいやらせてくださいよみたいな感覚で、はい、自分の役目ですから。
だから来たものは役目なん
だ。そう、役目。だから今本当に自分はあのいいことも悪いこともなく、あのその自分の目の前に起こることっていうのはただの出来事、あのいいこと悪いことって多分自分が勝手にそこで判断してるだけであって、いいも悪いもなくただ自分の前には出来事が起こってるんですって、それを自分がどういうふうにあのね考えて物事をこう前に進めていくかっていうその役目をもらったので、じゃあ自分はこういうふうにしていきますで人に伝えていったりとか、ただそのそういう感覚なんですよね。
わかります。なんかあの自分がしっかり心のところにこうくっついてる感じがしますね、
あの一番だから、まあ難しいって言われる、あのプラス思考になりなさいとか、プラス思考を持ちなさいとか、それってすごい難しいことのように思うんですけども、もう本当に僕は今あの自分の意識の中で生きていると思ってるんで、あのそんなそのプラスとかマイナス考えるんじゃなくって、出来事に対してもうあ向き合いなさいっていう、
冷静に受け止めて、で自分でオリジナリティで生活していく。
そうそう、だからそれが、いやそういう風にやっていくと自然とプラスの方に動いていく。だからこの世の中ではもうプラスとマイナスっていうその比べるっていうことが存在してるんで、比べるっていうことをちょっとあの比べるんじゃなくて、ただ物事が起こってるよって
認める、
そう認めたりする、そういうことでニュートラルになってバランスが取れるんじゃないかな、ね、自然とバランスが取れる。
本当ですよね。今すごくそのバランスを取る秘訣をおっしゃってくださってますよね、
だからプラスとマイナスを考えるから、プラス大きくなったりマイナスが大きくなったりしてるでしょ、じゃなくてただの出来事で考えるとすごくニュートラルになって、
でじんわりとしたプラスがで、
そうそうそうそう、
あの時間が流れていく
って、だから今が一番その自分が生きてるこの今の現状があなたにとっては一番ベストな状態なんですよっていう感覚。
そうですね、はい、もう本当にありがとうございます。あの庄司さん、もうあと少ししか時間がないので、ちょっとあの個展 の、はい、あのお知らせだけお願いします。
12月の25日まで心斎橋にあるあのギャラリーアステアという場所で個展を開催しております。よろしくお願いします、
はい、であの合わせて先ほど話にも出たイタリアントラットリアパッパさんでも、
はい、
あの庄司さんの絵を見ながら、
その12月、はい、今あのその会あの食事しながら一緒に絵を楽しんでもらうということで、
本当に贅沢です。ぜひあのお出かけください。あの庄司さん、今日は本当にまた ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました、
はい、あの今日のゲストは、大阪府大阪市出身、青森在住の絵描き庄司和伸さんにお越しいただきました。すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。